こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ゼロから始めるアップウォッチセールス・スマートガイドは、リンクアップが執筆し、技術評論者から刊行されたアップウォッチセールス1の初心者向け実用ガイドである、2025年11月発売、240ページの構成でシースおよびウォッチ OS26 に対応する。対象はアップルウォッチを初めて使う人、あるいは購入後に基本機能を十分活用できていない人である。本書の目的は、機器の使用を網羅的に列挙することではなく、iPhone とのペアリング、初期設定、画面操作、通知、文字盤といった導入時の操作を順序立てて理解させる点にある。さらに、標準アプリ、健康関連機能、ワークアウト、Apple Pay、Siri、ショートカットまでを日常の用途に結びつけて扱う。多機能な腕時計を通知を見るだけの端末で終わらせず、生活の中で無理なく使うための手順書として位置づけられる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に iPhone との連携から始める初期設定の整理。Apple Watch の利用は腕時計単体の操作だけでは完結しない。iPhone とのペアリングを起点に通知アカウント、通信アプリ、決済などの環境が結びつくため、最初の設定で戸惑う利用者は少なくない。本書は Apple Watch が初めての読者を想定し、iPhone との連携操作と初期設定を基本事項として扱う。これは単に手順を示すだけでなく、後の機能利用に必要な土台を整える意味を持つ。例えば、通知を受け取る設定は常に多くの情報を腕元へ送ることではなく、必要な連絡を見逃さず、不要な中断を抑えるための選択でもある。端末の役割と iPhone 側の管理との関係を初期段階で把握すれば、設定変更やトラブル時にも原因を切り分けやすい。本書は機能を個別に試す前に、Apple Watch を自分の iPhone 環境へ適切に組み込むという初心者にとって最も重要な作業を重視している。次に画面操作、通知、文字盤を日常の使い方へ結びつける。 Apple Watch の基本操作では小さな画面に表示される情報をどう読むか、必要な操作へどう移るかが実用性を左右する。本書が扱う基本操作、通知、文字盤の設定は毎日繰り返し触れる要素であり、使い勝手の中心をなす。通知は利便性の大きな要素だが、内容を選ばなければ注意を頻繁に分断する原因にもなる。そのため、通知の仕組みを理解し、自分に必要なアプリや連絡手段を軸に設定することが重要になる。文字盤も表示デザインだけの問題ではない。時刻に加え予定転校、活動状況などを確認したいという利用目的に応じて表示する情報を考える入り口となる。本書はこうした標準的な操作を購入直後の読者が取り組みやすい対象として位置づけている。複雑な応用機能を先に覚えるのではなく、見る、確認する、設定を調整するという日常動作を固めることで、Apple Watch を負担なく使い続ける基盤を作る構成である。さらに、健康関連機能を記録の意味と限界を踏まえて使う。本書は心拍、心電図、睡眠、血中酸素など、Apple Watch の健康関連機能を取り上げる。これらは腕元で日々の状態を確認できる機能であり、健康への関心が Apple Watch を選ぶ理由の一つになる読者にも重要である。一方で、数値や記録はそれ自体が目的ではない。どのような項目を継続して見られるのかを知り、生活習慣や運動時の変化を振り返る材料として扱うことに実用的な意義がある。本書の初心者向けという位置づけは、専門的な健康論を展開するよりも、標準機能で何を確認でき、どのように日常利用へ取り入れられるかを理解させる点にある。健康関連の表示は、医療上の診断や自己判断を代替するものとして受け取るのではなく、気になる変化に気づき、必要なら専門家に相談するための補助的な情報として読む姿勢が求められる。機能の利用手順と記録の見方を結びつけることで、漠然とした健康管理を具体的な習慣へ変えやすくなる。そして、ワークアウト記録を継続的な運動の振り返りに活用する。ワークアウト機能は、Apple Watch を運動時にも使うための中心的な要素である。本書ではワークアウト記録を扱い、日常の活動と運動を腕元で把握する活用法へ読者を導く。スマートフォンを取り出さずに記録を開始し、運動中に情報を確認できることは、運動の流れを妨げにくいという利点につながる。また記録が残ることで、その日の運動を終えた後にも継続状況を振り返れる。重要なのは、詳細なデータを集めること自体より、自分の目的に合う形で記録を利用することである。散歩や日常的なトレーニングを続けたい人にとっては、利用可能な機能を理解するだけでも、運動への取り組みを把握しやすくなる。本書は初期設定や健康機能の説明とワークアウトを分けて扱うことで、日常の状態を見る用途と意図的な運動を記録する用途の違いを整理する。これにより読者は、 Apple Watch を単なる情報端末ではなく、活動を見直すための道具として使い始められる。最後に、Apple Pay 標準アプリ Siri で腕元の操作を実務化する。本書は Apple Pay の仕組み、クレジットカードの登録、交通系 IC カードの登録、ウォレットアプリのパスサービスを一つの章で扱う。決済と交通利用は頻度が高く、設定が適切なら iPhone や財布を取り出す回数を減らせるため、Apple Watch の利便性を実感しやすい分野である。ただし、支払い機能はカード登録や認証に関わるため、仕組みと設定手順を理解して利用することが欠かせない。加えて本書は標準アプリ、Siri、ショートカットの活用も対象にする。標準アプリを知ることは、追加アプリを探す前に端末で可能なことを把握する手段になる。Siri やショートカットは、画面が小さい Apple Watch で操作の手数を減らす方法として意味を持つ。これらの内容を単なる便利機能の紹介にせず、確認、記録、支払い、指示といった日常行動に接続していることが本書の実用的な特徴である。機能ごとの目的を理解することで、読者は必要なものから段階的に使えるようになる。結論として、本書は、Apple Watch Series 1を購入したばかりの人、iPhone は使い慣れているものの腕時計型端末の操作には不安がある人、また健康記録やキャッシュレス決済をきっかけに活用範囲を広げたい人に向く。特に機能の多さに圧倒され、最初にどこを設定し何を使えばよいか判断しにくい読者に適している。ペアリングと初期設定、画面操作と通知文字盤、健康関連機能、ワークアウト、 Apple Pay、 標準アプリ、 Siri とショートカットを一冊に収めるため、用途別に断片的な情報を探す手間を抑えられる。セリーズ1と WatchOS26 を対象にした現行モデル向けの案内であることも、旧機種や旧 OS を前提とする一般的な解説との差になる。高度な専門分析や独自の健康理論を求める本ではないが、その代わり初心者が日常で遭遇しやすい操作を広く整理している。Apple Watch の機能を知識として眺めるのではなく、自分の通知、記録、移動、支払いに合わせて設定し、実際の行動へ移すための導入書として価値がある。ご支援いただける場合は、リンクアップ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。